知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は鈴木悦子が担当します。本日は6月1日から始まった水道週間について、高山市水道部上水道課課長の尾崎雅弘さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日は水道週間にちなんで、水のお話や高山市の水道についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、それではまず水道週間についてお聞かせください。
水道週間が定められたのは昭和34年になります。皆さんに水道への関心を深めていただき、水道事業にご理解とご協力をいただくことを目的に、全国的な取り組みと行われております。毎年6月1日から7日までが水道週間となっております。今年の水道週間のスローガンは、大切に、水はみんなの宝物です。この機会に水について理解を深めていただければと思います。
スローガン、大切に、水はみんなの宝物ですね。それでは水道の歴史について簡単に教えてください。
はい、日本で初めて近代的な水道が作られたのは、明治20年の横浜と言われています。当時日本では赤痢やコレラなどの感染症が流行しておりまして、汚染された井戸水などにより全国的に蔓延をしていました。その感染症を予防するために、安全できれいな水が求められ、水道が全国的に普及することとなりました。ちなみに高山市は昭和27年から家庭への給水が始まっています。
そうなんですね。ではその水道水、どのように作られているんでしょうか。
高山市では豊かな自然から生まれた地下水や川の水を使って、安全で美味しく飲める水道水を作っています。
はい、
市内で一番規模の大きな上野浄水場では、川から水を汲み上げ、上野平にある浄水場へポンプを使って送っています。浄水場では汲み上げた水に薬剤を入れて、水の濁りやゴミを沈めて取り除き、さらに細かいゴミや細菌を砂を使ってろ過して取り除いた後、必要最低限の塩素消毒をして水道水を作っています。さらにお届けする水道水は、定期的に水質検査を行っておりまして、水質基準に適応した安全な水であることを確認しています。ところでちなみにですが、蛇口から出る水道水をそのまま飲める国は世界でたった12カ国しかないと言われています。これからもいつでもきれいな水を蛇口から使える当たり前の暮らしを守っていきたいと考えています。
高山の水、安全な水であるということですね。観光に来られた方などから、高山の水道水おいしいって伺ったことがあるんですが、他とは違いがあるんですか。
ありがとうございます。不純物などを全く含まない水は、飲んでも美味しい水とは感じませんし、ミネラルなどの物質が適度に含まれていることが美味しい水の条件だと思います。
なるほど。
美味しさを感じるのは味だけではなく、匂いも美味しさを左右する大きな要素です。高山市の水道水は、都市部の水道水のようにダムや湖に溜めた水を利用しているのではなく、地下水や湧き水、きれいな川の水を利用しているので、匂いもなく、とても水質が良いと思います。ちなみに高山市の水は、水分中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量が少なく、軟水なので口当たりが軽く飲みやすい、肌に優しく料理にも使いやすい、石鹸の泡立ちが良いなどの特徴がございます。
高山の水が安全な上に、とても美味しいことが分かりました。では安全で美味しい水を飲み続けるためには、私たちはどうしたらいいでしょうか。
はい、私たちの住む地球は水の惑星と言われています。
はい、
陸が3割、海が7割を占めているので、宇宙から見ると海の青さで地球が青く見えるためです。
はい、
コマーシャルでご存知の方もいらっしゃいますが、地球にある水のうち約 97.5% が海水で、淡水は約 2.5% です。そしてその淡水のほとんどは南極や北極の氷なので、私たちが身近に利用できる水は地球上のわずか 0.01% しかなく、貴重で限られた資源となります。一人一人が汚れた水を流さないための工夫をすることが、川や湖、海をきれいにして安全で美味しい水を作ることにつながることとなります。
私たちが使える水の量はとても少ないんですね。そして自然環境を守ることも重要なんですね。
はい、市民の皆さんには今後も自然環境を守ることにご協力いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ところで、私たちは1日にどのぐらいの水を使っているんでしょうか。
一般的に 家庭で1日に使用する水量を1人当たりに換算しますと約220リットル、1ヶ月では約6トンから7トンの水を使用すると言われています。毎月の検診表をご覧いただきまして、はい、ご家族の人数に7をかけた数字より多い場合は漏水をしている可能性がありますので、一つの判断基準として参考にしていただきたいと思います。
わかりました。家族の人数の7倍ですね。早速私の家の検診票を確認してみます。検診票には料金も書かれていますよね。水道料金はどんなことに使われているんでしょうか。
はい、皆さんからいただいた水道料金の約半分が水を作りお届けする費用に、うん、残りの半分は水を作る浄水場や水道管の施設の補修や修繕のための費用に使っています。
なるほど。
ちなみに高山市では一般家庭で1ヶ月20トンの水を使用すると約2620円となりますが、はい、全国平均では約3300円となっています。
へー。
県内の平均と比べましても高山市の水道料金は低くなっています。
そうなんですね。高山市の水道料金は全国平均よりもおよそ700円も安いんですね。私たちにとって料金が安いことは助かるんですが、水を作る費用や施設を維持する費用が賄えているんでしょうか。
これまでは皆さんからいただいた料金だけで水道水を作りお届けすることができましたが、
はい、
ご存知の通り電気料金やガソリンなど燃料単価の高騰、人件費の上昇などにより水道水を作るコストが上がっています。
はい、
その一方で人口減少により使用水量が減少しており、料金収入も減少して今後は非常に厳しい経営状況になると危惧しています。
経費が上がって一方で料金収入がだんだんと減っていくということですね。
はい、でもそれだけではないんです。突然ですがここでクイズです。
はい、クイズ。はい、
高山市の水道管を一直線につなぐとどのぐらいになると思いますか。
どのぐらいでしょう。
ヒントとしまして、高山市はご存知の通り日本一広い市です。
ですね。
その面積は約2181キロ平方メートル、外周は約300キロあります。
はい、
この300キロは高山新宿間を運行する高速バスの片道距離と同じです。
想像が全然できないんですけれども、クイズにするぐらいですからかなり多いと思いますので、その今お話しいただいた新宿間往復できる距離300キロの倍、往復の距離で600キロでいかがでしょうか。
残念です。
残念ですか。
驚くことに市内には1170キロを超える水道管がございます。高山新宿間を運行する高速バスが2往復できるくらいの長さになります。
そんなに。
はい、また直線距離にしますと高山から日本の最北端北海道稚内市、はい、宗谷岬に到達する長さになります。
そんなに長いんですね。
はい、安定した水道水をお配りするためにはその膨大な水道管を維持管理し、はい、定期的に更新する必要があります。また同じように水を作る施設も定期的に更新が必要になっています。そうした費用がこれからたくさん必要になってくることが高山市だけではなく全国的に大きな課題となっています。
なるほど。だから厳しい経営状況になっていくと危惧されているわけですね。
はい、物価上昇や社会情勢の変化も加わり水道水にかかるさまざまな費用が高騰しているため、高山市だけでなく全国のどの自治体でも料金の見直しが必要になってきています。
はい、
皆さんのご家庭の蛇口までいつでも安全に、そして安定してお届けするために必要な経費は皆さんから水道料金としていただかなければならないことをご理解いただきたいと思います。
はい、そうなんですね。市民にとって料金の見直しは決して望むものではありませんが、でも蛇口をひねれば当たり前のように安心して飲むことができるお水を今後も継続するために料金の見直しが必要な時期になったということですね。
はい、高山市では安心安全で安定した水道水の供給を継続するため水質管理をはじめ水道施設の老朽化対策や耐震化対策、災害対策に努めています。今後とも市民の皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。
本日は高山市水道部上水道課課長の尾崎正弘さんにお話をお聞きしました。尾崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。